はい、こんにちは。早稲田脳神経科の藤孝弘です。今日はチャンネルで、日本でたった一人のチベット医として、活躍されています小川泰先生をお招きしてお話を伺います。どうぞよろしくお願いいたします。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
小川先生って高校時代はどんな感じだったんですか？は
い、当時って意外とすごく現実的な男で、今よりも、
はい、
なんで薬学部行くと思ったって、すごい今からじゃ考えられないんですけど、薬剤師の免許取れると人生安定するなと思ったんですよね。
あ、そうですね。
考えられないでしょ、その後とんでもなく不安定な人生を送るのに。
今からもそうですけど、
もう当時が一番真っ当な生き方してた。
現実的な生き方っていうか、
そう、それで薬学部目指して、薬には正直言ってね、あんまり興味もともとないんですよ。でもいわゆるちょっと頭でっかちなお坊ちゃんだったのですからね、当時、
はい、
今からじゃ考えられないような、
そうですね、
人間でしたね。
それで東北大学で薬、最初薬勉強されてってことですね。
薬というか、実際薬学部って国立って言ってみると、いわゆるほとんど有機合成化学って言いまして、はい、言ってみれば薬を実際扱うというよりも本当基礎研究、だから何やってるかっていうか、はい、ただ本当に分子と分子をどう合わせてっていう、薬がそこにないんですよ。実感することもない、
はい、
本当に有機合成化学の世界でしたよね、僕が特に行ったところって。
そこの専門性を集めてどっかでこう薬ができてくるんだと。
多分ですよ。もうちょっと前に悩んどくと解決できてたかもしれないですけど、
はい、
結局大学院に進むか就職するかっていう大学4年の夏の一番大事な時に、ストーンと悩みが落ちてきて、それで何のために俺勉強してんだろうって、すごく哲学的な命題、哲学ってほとんどやったことない、
はい、
だけども自然と人間的に哲学の命題が落ちてきた時って、
うん、
答えをどこにも求めれないわけですよね。もし僕がその例えばソクラテスとかアリストテレスとか、
はい、
結局その20年後に勉強するわけですけど、あの時勉強してたらどこかそこに答えを求めて納得してたかもしれないですよね、
はい、
でも当時はそういう哲学的な本なんて全く興味なかったし、
はい、
で僕の問いに答えてくれる人ももちろんいなかったし、
はい、
そんな感じでなんとなく迷ってこう進学も就職もせずに、
はい、
後のチベット医学につながるこう、うん、海原へ踏み出すことになりますよね。
おー、あ、じゃあそこで大卒業されて何やろうかなって感じだった。
そうですね、ある程度、まあ、もちろん多少のめどはつけてたんですけども、はい、その後北海道の農業高校に行って、まあ、ボランティアという形で、ボランティアといっても実際には給料3万円もらって、
はい、
男子高校じゃない、農業高校の寮の住み込み管理人やったんですよ。
農業高校
の寮、
薬学部から、
はい、寮の住み込みで何やってるかって、まあ結構ね、どうしても悪い、あの根はいいんだけども、はい、なかなかちょっとこう現代の社会に合わない子たちがたまにこうタバコなんか吸ったりするもんですから、うん、
はい、
そういうのを取り締まったりとか、そういう楽しい生活を。
ちなみにその選んだのはどうやら東北から北海道、
そういうちょっとね、団体、いわゆるそういう、
う
ん、ボランティアの団体に、
はい、
何かやりたいと申し込んだところ、じゃあここ行ってみたらどうだっていうことで、北海道の、そういうことを受け入れてくれる先生、長谷川豊先生っていう北海道の教育界では有名な先生が僕を受け入れてくれて、そういうやつが一人いたら面白いっつって。
そういうのがあるんですね。
今はもうないと思うんですけども、たまたま、まあ運が良かったのか。それで羊蹄山という大きな富士山のような、ふもとにあるルスツ高校っていうところに、農業高校にも行って、まあそこから初めて、僕よく言うんです、まあこの後にチベット社会に行って、いわゆる異文化体験するんですけども、
はいはい、
僕の一番の異文化体験はそこですよね。
うーん、
それ僕それまでいわゆるこう学力、学問を一生懸命やったお坊ちゃま、進学校行った、
はい、
それがいきなり農業高校に行くと、ほとんど、まあ、失礼ながら中学校もあんまり通ってなかったような、まあ、いわゆる、
はい、
あまり怖い、はい、僕から見て怖ーって感じの高校生ばっかりがいて、俺生きて帰れるんだろうかと思って、ね、あの後インドのデリーに降り立った時よりも、はい、その時の衝撃の方が大きかったんで、
ここ行った時の、
その時のもう、はい、あの最初の壇上から、はい、うわ怖い高校生と思って、俺殴ら結果したら負けるわと思って、
怖かった
いやそれが最高の異文化体験でしたよね、
はい、ああ、うん、そこ何年ぐらい、
そこ1年契約だったんで、
はい、
その後ね、佐渡島の今度は
佐渡島
山村留学の施設に行って子どもたちと、はいはい、まあ、山村留学ってこあの聞こえはいいんですけれども、はい、なかなかやっぱ都会に馴染めなかった子どもたちがそこでちょっとリセットしようみたいな場所なんですけども、はいはい、まあ、そこで子どもたちと一緒に暮らし、まあ、というとかっこいいんですけど、実際には子どもたちと喧嘩したり、うん、決してうまくは修行でしたね、むしろ子どもたちにもあまりいい結果を残さなかったと思うし、ただそういう、はい、まあ、いろんな失敗はしてますですから、悪戦苦闘してる、
そこも
1年契約だったんで、
はい、でそうだんだんこうご自身の中では方向性が見えて、
やっぱりあの子供たちとああいう山の中で何にもなくこうまさにこう向き合うわけです、はい、テレビもなかったんで、はい、その時に結局子供たちを引きつけるものが何もない自分に愕然とするんですよね。もう裸と裸でこれぶつかった時に何も、まあ、分かりやすく言うと子供たちがあこの人の言うことを聞こう、まあ、言うこと聞かなくてもいいんだけども、その時に俺って何にもないなってことを気づくんですよね。その時にふっとやっぱり俺薬剤師だしな、別に薬剤師になりたくて薬剤師になったわけじゃないけども、薬剤師しかないじゃないかと、
はい、
そしたらやっぱりもっと薬草のこととか、そう山の中で自然の中で何か薬を作る営みをしたいなって、ふっとやっぱりその時もねふっと降りてきたんですよね。なんかその時からはっきり分かり、今まである意味こうブレずに結構生きてますよね。
そこで就職次できた。
その次に、はい、もうあの長野県の信濃町っていうところに延命茶さんっていう薬草茶を作る会社、はい、そこに本で見てこうふっと思ってこれだと思って、
はい、
もう飛び込めたんです、雇ってくださいって。
あ、本当ですか。
いや、そうしたら当時の社長加納誠社長も亡くなられたんですけども、はい、面白いって言って、
はい、
あの雇ってくれまして。
そう、ポジションはどういう。
ポジションはもう何でもやって感じです。
何でも
やって。もう雪は冬はすごい雪が積もるので除雪もするし、はい、
あ、本当ですか。
あの職員の運搬もする、あの運送、あのあれも輸送もするし、運転もするし、
はい、
まあいろいろするけども基本的には山の中で薬草の勉強しなさい、
勉強しなさい、
勉強しなさい。だからふっと気がつくと僕自由に山の中に入ってっていろんな薬草を食べてみたりとか、
はい、ああすごい器が広い。
いやもう
社長さん
というかどう扱っていいか分かんなかったらしいんだけども、でもとにかく自由にしなさいっていうことで、だもちろん現実的には商品管理をやったりクレーム対応来たら、
はい、
あのクレームを対応したりとか、
はい、
あと実際に業者さんに商品説明会に行ったりとか、
うーん、
そういうちゃんと専門的なことをもちろんやりつつ、あ、もうありとあらゆるこう仕事をやりましたよね。
あ、だんだんこう社会と交わって
きて、そうなんですよ。そうなんですよ。やっと社会と交わってきて、やっとその2年間入ったんですけども、はい、比較的まとまった僕にしたんですよ。
あ、
やっと給料を得て、
はいはい、
やっとなんか、あ、人間らしい人だなと思いながら森の中で、
はい、そこで何年いらっしゃ
る。そこに2年半なんです。
あ、2年半いらっしゃって、うん、
でその後、はい、もっとな会社にちょっとね安定するとちょっと自分で物足りなくなってくるので、
はい、
飛び出しちゃったんですよね。でその後長野県庁に行って新規就農、私は自分で薬草を育てて自分の歴史を作りたいと思ったんですよね。
あ、
ちょっと思い上がりもあったんですけども、
ね、
で、はい、新規就農
当時
ゼロからやってみたいと思って、はい、26の時ですか、25かな、はい、で望月町というところに新規就農して、
はい、
農業を始めるわけですけども、まあ、うまくはいかないですよね、そんなのね。当時やっぱり自分の理想と自分の実力とか、やはり経営感覚も含めてですよ。全くこういつ、うん、なんだろう、やっぱりちょっと頭でっかちなとこがありましたよね。
農業のやり方っていうのは、その、住み込み、そこの人に教わった、
うん、教わったけどもね、なんだろうね、まだ自分も本当に農業でやるっていう覚悟がなかったんでしょうね。なんか失敗したというのもこがましいよね。要は全力でそこにチャレンジしてないから。
ああ、ちょっとなんかこう、
なんだろう、
見つけないといけないなって感じで、ちょっと。
なんかこう逃げ場をいつも用意しつつ、
ああ、
だから本当に農業やってる人は僕やっぱ見てたから、
はい、わ、
この人たちのように僕は全身全霊はかけれないって、それを逆に分かった時に、はいはい、ここは俺の居場所じゃない、自分の居場所じゃないような気はしちゃったとかありますよね。その時にふっとチベット医学の本を本屋で手に取っちゃったんですよ。
本屋さんにチベット医学の本って相当少ないですよね。
少ないでしょ。これね、高崎駅の待ち合い、東京から長野に移動する時の高崎駅の待合、待合の時間の3階にあった熊谷書店みたいな名前のところの、
はい、
今でも覚えてどこにあったか、この辺の上のこの辺にあったんですよ。なんで手に取ったかっていうと、
はい、
よく覚えてないですね。
ちょっとこう言っちゃったんです。
なんとなく手に取って、はい、3000円で高かったんですけどね、買っちゃったみたいな感じで。 それが運の、はい、もう全ての物語の始まりでしたね。なんで例えば先生、僕の本手に取りました最初。
あ、そうですね、僕自身はあの多分ネパール行ったんですね。エベレストの麓で食べ物も美味しいし、薬草とかいろいろあったんで、薬草系のことやされてる人いないかなっていうことで、
ネパールでこうふっとつながったというか、
はい、なんじゃこれはと思って、いや全然そのなんかチベット語も全然知らないのに、単身で何も考えずに乗り込んで行かれて、
あ、僕ね何も考えずに飛び込みました、は
い、すごい方がいらっしゃるなと思ってメールさせていただいてって、
ね、うん、我ながらそこはすごいと思う、はい、何も考えずに、はい、行って、本当はね、でも行ってすぐに3ヶ月ぐらいしたら帰ってこようと思ってたんですけどね、
はい、
やっぱ不思議と行った瞬間、そのダラムサラっていう街に降り立った瞬間から、あ、ここ住めるわって、今でも声に出したと、はい、俺ここに長くいるかもって、はい、あ、
床ですか、
床、まあ、あんな入学式初めてで、それ6時間、1日
6時間も
6時間ひたすらね、6時間かけ続けるんです。